おはようございます。
おはようございます。
それでは聖書を朗読いたします。イザヤ書40章27節から31節まで。皆さん大丈夫ですね。はい、じゃあお読みいたします。ヤコブよ、なぜ言うのか。イスラエルよ、なぜ言い張るのか。私の道は主に隠れ、私の訴えは私の神に見過ごされていると。あなたは知らないのか、聞いたことがないのか。主は永遠の神、地の果てまで創造した方。疲れることなく、弱ることなく、その英知は計り知れない。疲れた者には力を与え、勢力のない者には勢いを与えられる。若者も疲れ果て力尽き、若い男たちもつまずき倒れる。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。以上です。
では御言葉の前に一言お祈りいたします。天のお父様、この世界はあなたの御言葉によって作られ、保たれ、私たちの住んでいるこの世界はあなたの御言葉の示す通りに、これまで歴史が続けられ、これからも一つ一つの御言葉の成就として明らかにされていきます。とりわけ私たち一人一人に対して神様が抱いておられるご計画が、この聖書の御言葉を通して私たちに明らかにされ、心の中のいろいろな考え事や思いを判別しながら、地の塵に等しい、無に等しいものでありながら、神の御心を悟ることができるように、助け主聖霊様が与えられていることを感謝とします。この礼拝におけるメッセージも、語る者聞く者が御霊によって一つとされて神様の御心を悟ることができますように、また実行することができるように導いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。子ども祝福式ということで、久しぶりにここに子どもたちが勢ぞろいして、若々しいエネルギッシュなその存在を私たちに見せてくれましたけれども、一方親は子どものために良かれと思っていろんなことを配慮し、時にはしつけていくわけですが、子どもからすれば自分の自由がこう奪われてしまう、拘束されてしまうという受け身にこうなってしまうのは、世の常ではありますけれども、そういうことから親の心こう知らずという言葉が生まれてきたと思います。親が子どもに対して持っている愛情の表現というものがわからない、そしてそのために反発が生まれて、両者の間にこうギクシャクした関係が生まれるということは、多くの方が経験していることだと思います。では私たちは神様の子供として、父なる神様の心、御心を知っているだろうかというふうに問いかけられているのがこの箇所だと言えるかと思います。第一に、神について知りうることがこのイザヤ書にたくさん出てきます。で、ヨブ記も神様とヨブと友人たちの長い議論の書物です。もう延々と議論が続くわけですね。最後に神様がヨブに現れて、その議論に終止符を打って、ヨブは納得するという結末なんですが、ユダの人々も全能者である神様と議論している、その一つが今読んでいただいたこの40章、27節に、ヤコブよなぜ言うのか、イスラエルよなぜ言い張るのか。私の道は主に隠れ、私の訴えは私の神に見過ごされている。 私のことなんか神様は全然分かってないんだ、私の苦しみ、私がどれだけつらい思いをしているか、もちろん信仰を持っていますから、祈りながら神様にいろんな訴えを、そして願い事をするわけですけれども、なかなか答えがないという時にしびれを切らして、私の訴えは見過ごしにされている、神様は私に関係がないんだと、私たちの魂が疲れ果ててしまうと少し深刻な状態になるということを教えられます。イザヤ書はそういう意味で繰り返し繰り返し神様とユダの人々との議論が出てきますが、失敗だらけのユダに、イスラエルに対して神様が見捨てず離れず拒絶せず、むしろ希望を指し示しているという書物だということを時々お伝えしています。ユダの人たちの心は度重なる試練の中で、また自ら犯した偶像礼拝の罪のために信仰の袋小路に入って出られなくなってしまっているという状態ですね。そしてそんな民に対して神様がイザヤを使わせて解決の糸口と、そして希望の光を指し示している。それで希望の書物とイザヤ書は呼ばれているわけです。神様はユダの民に対して、あなた方は私を誰になぞらえているのか、どんな似姿に作ろうとしているのか。ユダの人々は当時のアッシリア帝国の王様、あるいはバビロン帝国の王様といった、あるいはエジプトのファラオと呼ばれる人たちと神様を比べ始めてしまって、そこから出られなくなってしまった。確かに偉大な人たちはこの世界にたくさんいたわけですけれども、しかしイスラエルの人たちはアブラハムから始まって先祖たちからずっと家庭でも唯一の神、申命記の六章に書かれているように、聞けイスラエル、神は唯一であるということが繰り返し繰り返して語られ教えられていたにもかかわらず、いつの間にか人間のレベルに引き下げてしまったわけですね。地上の君主たち、人間だけならいざ知らず、動物にも例えてなぞらえて、天の万象にもなぞらえて、材料は金と銀と木材というふうに、そこまで堕落してしまった姿が描かれているわけです。しかし聖書はそれらは神ではないと断言し、御言葉を出していただきますと、ローマ書の一章にこう書いてあります。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのですとパウロは断言しているんですね。この40章の28節でも、神様はあなたは知らないのか、聞いたことがないのか、聞いたことがなくてもこの天と地を作られたお方を、私たちはこの自然界を通して、まあはっきりとではないかもしれませんが、偶然できたものではないことをよく考えればわかるはずなのに、いつの間にか進化論というものに私たちはすっかり、教え込まれているというか、偶然にできた、自然に生まれた、私たち人間も、親から生まれるものではあっても、それも自然の中に、偶然の範疇に閉じ込めてしまって、自ら限界を作ってしまったわけですね。しかし聖書は、神とは、主は永遠の神、地の果てまで創造した方であると伝えているわけです。で、今日礼拝の応答の賛美として選んだ曲は、先ほど一回練習をしてみましたけれども、非常にスケールの大きい曲で、 三田屋、三田屋たらにこう歌える曲ではないかもしれませんが、実は、グスタフ・ホルストというイギリス人の方が、作曲された曲で、1982年にそれがイギリスの国教会、まあ、国教会にはハイチャーチとローチャーチという、まあ、儀式的にカトリックに近いのが、まあ、ハイチャーチと呼ばれるものですね。そして福音的な、まあ、プロテスタントに近い方がローチャーチと呼ばれますが、そのローチャーチから発行された賛美歌集にこの曲が収められている。日本では平原綾子という歌手が、まあ、歌って有名になった曲なんですね。メロディーはもう皆さん覚えていらっしゃるかと思いますが、メッセージの後に、歌っていきたいと思いますが、その歌詞の中に2番目にです、1番目に心を高く上げてという歌詞が出てくるんですね。心を高く上げて。で、今日の賛美の中にはマジェスティという曲もありました。で、これも非常に壮大なスケールの曲ですけれども、私たち人間は下を見るように作られていないんですが、罪によって下を向いてしまうという性質を身につけてしまっているんですね。で、聖書を読み、そして賛美するときに私たちの魂が顔とともに上を向くならば、そこに何かが分かってくる、見えてくる、聞こえてくるという性質も併せ持っているわけです。もともと私たちはイスラエルを聞けと言われているように、私たちもアブラハムの子孫ですから、信仰者ですから、聞く必要があるんですね。そして神は唯一である。そしてここでは神は永遠の神である、地の果てまで創造した創造主である。聖書全体からは全能者、全知全能の方、そういう神様を、神様がどういうお方であるかということを知る必要があるわけです。神様の存在を知っているだけではなくて、その存在している神様がどういう方なのかを知ることは、私たちの信仰に大きな益になるわけですね。で、それに基づいて祈るときに、祈りには力が出てくるわけです。そして共に祈る人たちの霊はつながっていくわけです。これが小グループの目指している一つの姿でもあります。皆さんそれぞれ家でもお祈りされて、あの兄弟、この姉妹のためにということで祈ってくださっていると思いますけれども、共に集まって一緒に祈るときに、祈る人たちの霊がつながるということを経験している人たちの言葉として、それが伝わってきているわけです。特に厳しい監視のもとに、もう行き詰まるような中で信仰生活を送っている中国のクリスチャンたちの、その信仰の証の中からそういう言葉が伝わってきました。祈っている人たちの霊はつながる、まあ、日本でもよく、東日本大震災の時からつながるという言葉がしきりに用いられるようになりましたが、それは具体的にはどういうことかということは一人一人の考えの中にあるかもしれませんが、私たち信仰者は祈ることによってまず神様とつながりますよね。そして共に祈る人たちとの霊がつながっていく。そして祈っている人が、まあ、離れていてもどこかで危険な状態、そして深刻な状態に追い込まれているときに、いつも一緒に祈っている人の霊がそれを感じることもあるわけです。日本ではそれを虫の知らせというふうに昔から、言われていますが、虫の知らせではなくて聖霊の導きなんですね。で、そのようにして私たちは心を上げて、心を高くして進んでいく必要があることを教えられます。そして私たちは神様に知られている存在だというふうにも言えます。神様は、まあ、予備記開きませんが、予備に対してあなたは知っているはずだと呼びかけられているんですね。イザヤ書ではあなたは知らないのかと、なんか怒られているような印象に聞こえますが、 ヨブに対してはあなたは知っているはずだと呼びかけて、誰がこの世界を作ったのか、誰がこのようにして地のもとを定めたのかというふうに神様はヨブに鋭く突っ込んでくるわけですね。まあ、そういうふうにしてこうヨブ記を読んでいくと結構読みやすくなるのではないかと思います。あなたは知っているはずだ、誰がその大きさを定め、誰がその上に計り縄を張ったかを、まあ、地球のサイズ直径とか一周すると何千キロとか何万キロとかいうことが時々出てきますが、神様は計り縄をメジャーを持ってこの世界を作られた、もちろん目に見えるメジャー計り縄ではないというのはもちろんですけれども、そのようにして議論、人間を相手に議論するときに具体的なものを使って議論しておられるということが分かります。詩編の19編には、天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる、話もなく声も聞かれないし、しかしその呼び声は全地に届いた、届いたっていうことを私たち人間が心を高く目を上げれば、この世界が、この世界を作られたデザインされた方がその背後におられるということを、まあ、感じると言いましょうか、それはできるようになっているわけですね。まあ、私の友人の牧師は、クリスチャンになる前に、まあ、辛いことがあって海を見ていたときに、漠然と最初はしていたようですけれども、この世界を作られた神がおられるに違いないというふうに考えて、そこから教会に行ったという証を聞いたことがあります。神様は永遠の神、地の果てまで創造した方、つまり神様はこのイザヤ書の文脈の中では全地の神であると。地面の地ではなくて、知るという字を使って全地の神、すべてを知っておられる。ユダの人たちは、神様は私の訴えを知らないんだ、聞いてないんだ、見過ごしにしているんだと考えていますが、しかし神様は現在だけではなくて過去のこともこれからのこともすべて知っておられる、お見通しである。だから私たち一人一人の存在が小さいということで、神様は私には目もくれないんだというふうに錯覚しているとするならば、それは誤解なんだと、全く違った考え方なんだと言っているわけですね。まあ、最近私は携帯を紛失して3日間ほど不自由な生活をしたんですが、紛失サポートセンターに電話したら検索してくれて、三幸町にあるということが分かりまして、少し驚いたんですが、まあ、拾われたということなんですよね。ただその場所を何丁目何番地のこの家というふうに特定するところまではいかなかったので、まあ、新しく、買うことになったわけですが、こんなちっちゃなその機械もですね、調べたらここにあるというふうに分かる時代になってきたんですね。で、神様の全能の力に少しずつ、まあ、人間は近づいてきていると言ってもはるか及ばないわけですが、神様は私たち小さい存在をどこにいようとも見ておられる、監視しているのではなくて見守っておられる。そして私たちがどのように人生を、日々の生活を営んでいるかに関心を持って、そして必要な時には関わってくださる、こういう方が神なんだとご自分を紹介していらっしゃるわけです。そういう神様を日々私たちは仰いでいくのが まあ、信仰、信じて仰ぐのが信仰ですけれども、時々こういう、まあ、問いかけがあるときに、私たちは改めて、あ、神様とはこういう方なんだということを、まあ、賛美歌を歌っているときもこう慣れてしまってですね、歌詞の意味をよく、まあ、考える時間ないかもしれませんが、自分の意識を、そこに集中して心を込めて歌い、始めると、やっぱりそれまでこう何気なく歌っていた賛美歌も心に響いてくるということも時々経験しますが、神様に対して私たちは心を高く上げるという練習をしながら、この偉大な神様をさらに知っていく生涯でありたいと思うんですね。昨日よりも今日、今日よりも明日、私たちが神様に近く、なることを神様ご自身も期待しておられるかと思います。詩編の139編の8節を見ると、私はあなたの御霊から離れてどこへ行きましょう、私はあなたの御前を離れてどこへ逃れましょう、まあ、この前後に、宇宙の彼方に、宇宙の彼方という言葉は出てきませんが、天の果てまで行ってもそこにもあなたはおられ、海の底に行ってもそこにもあなたはおられる、そういう意味で私はあなたから離れてどこへ逃れましょうというふうに、ダビデは神様ということをそこまで知っていたんですね。時々、まあ、罪を犯して神様の裁きを恐れて離れたい、まあ、ヨナのように、こんな役回りは嫌だ、こんな奉仕は嫌だと言って逃げたいという、そんな信仰者も時々出てくるかもしれませんが、神様はどこに行っても私たちを知っておられる、見ておられる、そして私たちに必要な恵みを備えておられるということを聖書から教えられます。まあ、レントゲン、CT スキャン、MRI という便利な医療機械が発達して、私たちの体の、まあ、どの部分にがんがあるとか腫瘍があるとか、いろんなことが分かるようになってきました。でも心の中まで移すことはできませんが、神様は私たちの心の中の痛み、過去の記憶、そして現在の複雑な心境も全て分かっておられる方です。で、ダビデはその同じ139編の1節から4節でこのように語っています。主よ、あなたは私を探り、私を知っておられます。あなたこそは私の座るのも立つのも知っておられ、私の思いを遠くから読み取られます。あなたは私の歩みと私の伏すのを見守り、私の道をことごとく知っておられます。言葉が私の舌に上る前に、なんと主よ、あなたはそれをことごとく知っておられます。祈る前に私たちが何を祈るか、何を願うかということを神様は知っておられる。永遠の神だからです。全知の神だからです。そういうことができない神は神ではないということですよね。にもかかわらず、ユダの人たちは、私の道は主に隠れている。まあ、道といってもいろんな意味に返されますね。まあ、詩編の119編の105節には、あなたの御言葉は私の足の灯火、まあ、提灯のような光、あるいは峠道のような急な怖い道、峠道、私の道の光ですというふうに語っていますが、道っていうと日々の生活、私たちの歩み、営みも含むと言えます。で、それが神様の目に隠れていると誤解しているわけですね。で、隠れたところでいろんなことをしてしまうということがあるわけです。でも神様は知っておられるということですね。神様がこのような方であると知るならば、私たちは日々この神様に近づき、思い煩うことなく重荷を委ねることができる、 そして平安の道を歩むことができると理解することができます。知識としてではなくて、信仰を持ってこの知識を自分の中に蓄えていくと、それが化学反応を起こして本当に信じて祈るようになっていくわけです。信じて祈っているようでありながら、私たちの理性や過去の経験やあるいは傷が本当に神様ともう接触するかのように触れ合うことを妨げてしまうことはあり得るわけですね。で、それを超えるために祈り抜くという姿勢が、信仰生活を少し起こっている人たちには、まあ私たち自身がそれを求めているわけです。祈り抜く、祈っている時に眠くなることも、いろんなことを用事を思い出したり、あれもこれもというふうに私たちの心がかき回されるような時に、祈り抜くという姿勢を持っていれば、そこを乗り越えられるということが増えてくるわけです。祈りの世界は非常に、多くの信仰の先輩たちから素晴らしい、世界であり、祝福に満ちた至福の時であるということが明かしされていますから、2階の図書棚にも信仰、この祈りについての本がたくさんありますから、そういったものも利用しながら、祈りというものを私たちは学び、身につけ、祈り抜くというその生涯を、それこそが信仰の道と言えるかもしれません。そしてその中で私たちの中にあるいろんな訴え、願い事、そして、人間的にはもう解決不可能なように見えることを神様に委ねていくことができる。そうすると手放したら神様が受け取ってくださるわけです。私たちは祈りながら御所を大事に自分の問題を握りっぱなしで抱え込んで、これだけは神様にも渡したくないというほどに強力な力がこう作用するということを、があるわけですね。でも手放して、試しに手放して、相田兄弟の使ったフレーズではないんですが、試しに信じてみるということも、用いられるかと思います。そこで今日の結論になるわけですが、まあ、神様はホセア書の6章6節でこのようにおっしゃっています。私は誠実を喜ぶが、生贄は喜ばない。全焼の生贄よりむしろ神を知ることを喜ぶとおっしゃっています。で、その前にイスラエルの人たちは、私たちは主を知ろう、主を知ることを切に追い求めようと一大決心して、いる箇所がありますが、すぐその後で神様は、あなた方の決心は朝に現れてすぐに消えていく朝露のようだと評価しているんですね。肉的に決心して私たちの思いが先行してしまうことがよくありますけれども、神様は時間をかけてじっくりと神様に近づき、そして神様を知ることを求めておられる、それを喜ぶとおっしゃっているわけです。そしてよく私たちは歌う、主を待ち望む者は新たに力を得る、いろんなメロディーで歌われることがありますが、神様が疲れることなく弱ることなく、その英知は計り知れないとあります。神様はイスラエルを守るために眠ることもまどろむこともないという箇所がありますが、ここでは疲れた者には力を与え、勢力のない者には勢いを与えられる。若者も疲れて力尽き、若い男たちもつまずき倒れる。誰でも長い時間働けば疲れるし、病気にもなるし、あるいは人間関係の問題とかいろんな問題を抱え込むわけですね。そして壁に突き当たったり、あるいは落ち込んだりということを繰り返すわけですが、何度でも何度でも私たちはそういう中でこの31節の御言葉を使って用いて、主を待ち望むということを 続けていきたいと思うんですね。待ち望むというのは積極的な姿勢です。ただ我慢して問題が通り過ぎるのを待つというのが私のスタンスなんですけど、それは通用しないんですね。聖書は主を待ち望む、待つためには忍耐が必要です。忍耐は私はある程度自信があるように思っていたんですが、それだけでは埒が明かないということをこの73年の人生の中で何度経験してきたか、それでも証拠もなく、我慢してしまうということがあって、何とかしたいと思っているわけですが、だからこそ待ち望む、忍耐して待ち、そして望む、これが鍵ですよね。神様を知っていれば、神様が私の問題や悩みを知っておられるので、それを委ねたら解決があると知って待ち望む、そこには確かな希望が見えてくるわけです。委ねたら気持ちが楽になるというか落ち着くわけですよね。磁石の針が北を指してピタッと止まるように、私たちの心が神様に向くならば、そのようにして向くならば、私たちの中に平安がやってくるわけです。そして静かな時間を神様と過ごしながら、いろんなことを神様が語ってくださる御声を聞く、その中にいろんなアイデアが湧いてくる。とてつもない、人間だったら考えもつかないようなアイデア、考え方が出てくることがあります。天才と呼ばれた方々は、クリスチャンでなくてもさまざまな静かな時間をとって、他の人が遊んでいるときに一人こもって山に行ったりとか、海辺を散歩したりしたするとか、そういった中で、インスピレーションをいただいて、みんなが驚くような作品を発表したり、能力を発揮してこられた方々だと思いますが、私たちはこの全能の神様、全知の神様を知っている者として、思い切って近づき、そして自分の抱えている問題を一つ一つ丁寧に、伝え訴えることができるように備えていく必要があるわけですね。神様は自動的に棚からボタン持ち式に一言祈ったらドドドッとこう恵みを与えるとかいうイメージではなくて、人格的な応答、交わりが必要だということを学びながら、今日も今週も神様に近づくこと、そして神様に思いの丈を打ち明けて、そして今度は神様が何と語られるかを聞くという、その交わりを持っていきたいと思います。そしてそれは、主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。わしの生態は皆さんもご存知かと思いますが、高いところを飛びますね。で、高いところに巣を作ります。そして上昇気流が吹いてきたときに翼を広げるそうです。風を利用するということですね。私たちも自分の手をこうやったって飛べないわけですが、信仰の翼を広げて聖霊の風が吹いてきたときに広げるという、このイメージを持っていくときに、風っていうものがどういうものなのか、イエス様が最後の御言葉を出していただくと、このようにおっしゃいました。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。御霊によって生まれるものも皆その通りです。私たちが生まれる、信仰者として生まれるときに、御霊が風のように私たちを運び、神様のイエス様のところに導いてくださった。そして信仰生活はこの御霊によって、助けの聖霊によって風に乗せて運ばれていくものなんだということを教えられました。 御霊ってどんな方なのか、これは一人一人の信仰の姿勢が、鍵になってくるかと思います。神様を求めること、神様を知ることを求めていくならば、聖霊なる神様のことも分かってくる。そしていろんな人たちの信仰体験を聞きながら、私たちの理解がさらに深まっていくならば、私たちの信仰生活に新たなページが加わってくることになると思います。期待しながら歩んでいきましょう。お祈りいたします。天皇お父様、イザヤ書を続けて学ぶ中に、神様が信仰者と議論しながら、あなたは知らないのか、あるいはあなたは知っているはずだと語られ、人格的な交わりを深めていく、そんな姿を見ることができます。浅い理解ではなく、神様を知ることにおいて熱心になり、また神様を愛することによって熱心になっていくように、聖霊なる神様が私たちを運んでくださり、及びがたいほどの高いところに引き上げてくださるようにお願いいたします。そして地面を這いつくばるような生活ではなくて、高いところから私たちの日々の生活、私たちの人生、また社会を見渡しながら、神様の私たちに与えてくださった賜物を用いて、隣人のために取りなし手を差し伸べ、共に神様の恵みに預かっていく歩みができるように用いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。